えない敵との戦い、罪とすべての悪事の黒幕。話、金城重弘。
はい、皆さんおはようございます。いつものように、たくさんの人たちが街道に集まって集会ができないということは非常に寂しいですね。ヘブル人への手紙の10章の、25節に、ある人たちがいつもしているように、集会をやめることはしないで、互いに励まし、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではないかと言われているんですが、かの日が近づいている今日、集会ができないというのは本当に残念です。新型コロナウイルスのためにこういう結果になっているんですね。で、これいつ収束するかわかりませんね。まだまだ長引くようです。もう出口が見えないとか、先行きが見えないとかいう言葉が要人たち、政府の要人たちが使っています。権威者たちが使っています。また国連事務総長は、第二次世界大戦以来の危機だとも言ってますね。で、しかし、まあ、神様は、特にご自分の神の民に対して、何か大事なことを教えるために、摂理のうちにこういうことが起こされていると思うんですね。はい、今日も、場所はいろんなところで違って、一緒に天の御蔵に向かって賛美と礼拝を捧げることができることを感謝しましょう。最初の賛美歌、ご一緒に歌いたいと思いますが、何番だったかな？賛美歌の、はい、62番ですね。したいと思います。いと高き天にいましたも、慈しみと哀れみに富んでおられるお父様、あなたは創造者であり、また贖い主であられます。無視に等しい私たちが恐れ多くもあなたの御前に出て礼拝させていただけるこの特権を心から感謝いたします。罪のない千々万々の御使いたち、他世界の住民たちもこの礼拝に参加していると思います。私たちも礼と誠をもって 礼拝を御前に捧げたいと思います。始めから終わりまで、あなたのご臨在のうちに、この集会をなさしめてください。やめる者、重荷を負っている者がいるならば、今、この時に、慈しみ深いあなたの御前に出て、天からの許しと平安と癒しを与えてくださいますように。我らの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私は罪のウイルスについて、話してまいりました。全人類一人漏れなく、この罪のウイルスに感染してしまったこと。そして全ての人が死ぬ結果になったということ。そして愛なる神様は、近い将来、子羊イエス・キリストの血によって、すべての罪から、もろもろの罪から、私たちの心からそれを取り除いてくださる、ということについてもお話ししました。今日は、その罪、すべてのこの世の悪事の黒幕、これは誰かということについてお話ししたいと思います。先日ある方からメールがありました。こういうことです。お読みしましょう。以前からモーセが杖で岩を二度打ったことがそんなに悪いことなのかなと思ってよくわからなかったのですが、その箇所を人類のあけぼの13ページに読んだときに、人間の心の機微をうがった言葉に息を呑む思いでした。この機微という言葉、意味わかりませんでした。この機微という意味は、表面上はわかりにくい人の心の微細な動きだというんですね。この方は、人間の心の機微をうがった言葉に息を呑む思いでした。そして神が聖であられることと、そして恐るべき方であることを改めて思いました。というんですね。証の文、エレン・ホワイトが書かれた、霊感によって書かれた文を、この方はこよなく愛して、こういう手紙をくださったんです。また、あけぼの下巻の445ページに、ダビデのことについて、主はダビデをお捨てにならなかった。この方の手紙の中に書いてるんですよ。ダビデは残酷極まる取り扱いと嘲笑の中で、謙遜、無我、寛大、服従を示したのである。この経験は、彼の一生の経験の中で、最も高貴なものの一つであった。これはイスラエルのダビデ王が殺人、姦淫の罪を犯して自分の息子からいじめられて、そして追われて裸足で逃げていく、あのイスラエルの王ダビデの経験のことです。イスラエルの王が一見屈辱のどん底に沈んだこの時ほど、彼が天の神の前に偉大であったことはなかった。これに感動したんですね。この時ほど神様の前にダビデ王が偉大であったことはなかったと言うんです。神はダビデが鞭の下を通るのを許されたが、彼を滅ぼされなかった。炉は滅ぼすためではなくて清めるためであった。主は言われる。もし彼らが我が定めを犯し、我が戒めを守らないならば、私は杖を持って彼らの咎を罰し、鞭を持って彼らの不義を罰する。しかし私は 我が慈しみを彼から取り去ることなく、我が誠に背くことはない。罪を犯して、過ちを犯して、神様の鞭と杖は私を慰めますと、詩編23編にね、歌っています。かつてないほどの慰めをダビデは経験した。その姿が神の前に最も偉大であったと言うんですね。という言葉に、この言葉、この人の手紙です。という言葉に感動しました。証の文は人間の解説ではなく、明らかに聖霊によるものです。この光に照らされて聖書を学べることは、この世のどんなものにも比べることができないほど価値あるものです。この光に出会えたことを心から感謝しますという手紙だったんです。初めて証の文に接する人が、かえって50年、60年、一生涯証の文のうちに育っていて、しかしだんだんしらけたものになっていく人とは違って、新鮮な感動を受けたんですね。ルイス・ワーという、このダニエル書の11章、12章、我が教会であまり研究されてない、そして今研究されつつある、その、一人の専門家が、この難解なダニエル書11章の解説をしている本があります。その一番最初にこう言っている。聖書のすべては、キリストとサタンの戦いと関係して書かれている。すべてのこの聖書は、キリストとサタンの戦い。この観点から見るまでは、何も理解できないのであると。このルイス・ワーという人は言っているんですね。さて、この罪と、いう見えない敵と人類は6000年の間戦い続けてきました。6000年エレン・ホワイトが何回も使っている地上歴史約6000年。このことが今我が教会でね、研究されている。ここに私は歴史と聖書の予言、別名、各時代の大総統という本も持ってきましたが、本当はこの本の元々の題名はね、キリストとサタンの間の大総統という名前だったんですね。そう。ここ、教科研究でこれ、やりましたけれども、もちろんここでは詳しくやりません。黙示録12章の7節から9節まで、キリストとサタンの戦いのことが書いてある。私たちのこの罪に関する考え方というのはね、進化論的ではありません。自然に発生し、いつ発生したかわからない罪というものが、そういうものではない。聖書と、そして証の文は、非常にはっきり教えています。すべての人に感染した罪のウイルス、罪というものは、誰によるものか、ね、はっきり書いてあるんです。罪の起源は、武漢ではない中国の、罪の起源は、人格を持った何者かであるということです。したがって私たちの戦いは、肉に対する戦いではありません。罪の創始者、 あるいはこの人間のあらゆる惨事の黒幕との戦いであります。目に見えないものです。目に見えないものとの戦いです。新型コロナもウイルスも目に見えないと言ってますが、私は別な話を聖書からやってるんですね。そう。さて、天では戦いが起こった。ミカエルとその御使いとが竜と戦った。天で起こった。ね。竜もその使いも勝てなかった。そして、なんて書いてある？竜は応戦したが戦って、ここ抜けてますね。応戦したが勝てなかった。もはや天には彼らのおるところがなくなった。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を年を経た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちももろともに投げ落とされた。そう。ここで言われている、この聖句で言われていることをちょっと整理してみましょう。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して、戦いを挑むために出て行った。これはね、女、教科研究で学びましたけれども、女というのは予言的に、神の民、教会を象徴しているんですね。で、女の残りの子らと書いてますから、しかもこの最後の教会は、神の戒めを守り、イエスの証を持っている教会が、何千何万という教会の中で、誠の教会であるということを私たち学んでますね。そう。これが、まず、ミカエル、キリストと、サタンの戦いであるということが第一番目ですね。で、なんでこれ、いつの時代も神の戒めを守り、イエスの証を持つ忠実な民もいました。各時代に適用できますが、特に終わりの時の教会に適用できるということ。なぜわかるかと言いますと、女の残りのほら、最後の教会と、そして蛇、竜、悪魔、サタンが戦いを挑んでくる。で、もう一つはね、サタンの時が短いのを知り、激しい怒りを持って戦いを挑んでくるというんですね。もうサタンは自分がもうの時が終わりだということを分かっているから、女の残りの教会に対して戦いを挑んでくる。ということは、特にこの言葉は、終わりの時代に住んでいる私たちに適用するということがわかります。まず、第一に、ね、ミカエルとキリスト。これは、よくミカエルはキリストではない。天使の頭、キリストではない。と天使の長という人がいます。これは聖書、旧約聖書、新約聖書を見ると明らかにキリストであるということがわかります。キリストとサタンが戦ったということ。そして戦いの焦点は何であったか。何のことで戦ったか。神の戒め、すなわち神の律法であるということですね。そう。で、この、そう。で、三番目に、サタンは天の戦いにおいて負けて、居場所がなくなって、サタンと天使たちの三分の一がこの地球に落とされて、この地球だけがキリストとサタンの戦いの戦場となったということです。もう少し見てみましょうね。あれ？この神の戒めと、もう一つ、イエスの証と書いてます。イザヤ書8章の20節は、 起きてと証という言葉を使っています。証という場合には神の律法は神ご自身の指で書かれた。証は預言者たちがイエスについて証する。預言者たちが。で、終わりの時にも預言者が現れるということを私たちは知っています。そして私たちは結論から言いますと、エレン・ホワイトは終わりの時の預言者であるということを知っています。誠の預言者は、イエスについてイエスを証する。ね。これはヨハネ5章の39節ね。聖書に永遠の命があるとあなた方調べてるか？聖書は私について証しするものである。そう。モーセの文から黙示録に至るまで66巻、全部イエス様を証しする。そして終わりの時代に預言者がいるならば、イエスを高く掲げ、イエスの証しするのが本当の預言者なんですね。そう。私たちはこれがエレン・G・ホワイトであるということを信じています。このイエスの証しが預言の霊、イエスの証し、あるいはそれが与えられたそのエレン・G・ホワイトを預言者と認めなければセブンス・デイ・アドベンチストではないですね。エレン・ホワイトは何と言ってるかというと、戦いの焦点、天で起こった戦いの焦点、そしてこの地上に移されたキリストとサタンの戦いの焦点は何であったかというと、神の律法だということがわかります。で、神の律法、あるいは実戒は、これは神ご自身と同様に神聖なものである。それは神の意志の啓示であり、神の品性の写し、神の愛と知恵の表現である神の律法。だから、ある人たちが言うように、もう神の律法は実戒は十字架で廃された。信仰によって救われるんだから神の律法はいらないというのは、これは神から出たものでないということがわかります。神が永遠であられるように、神の律法も永遠であるというんですね。そう。エレン・G・ホワイトは、もう少し、こう、神の律法についてこう書いてます。大総統は、最初から神の律法に関して戦われたのである。最初から。天で。サタンは神は不正で、神の律法は不完全であるから。宇宙の幸福のためにそれを変更する必要がある、と主張した。彼は律法を攻撃して、なんで神の律法を攻撃したかというと、その創始者での権威を覆そうとするのが目的であったんですね。で、このキリストとサタンの大争闘に関しては、人類の曙、あるいは各時代の大争闘に詳しく書いてます。で、神の律法はね、ヤコブは完全な、しかも自由を与える自由の律法と書いてます。どこに？ヤコブ1の2節。神の律法は信仰の上に、無にするか断じてそうでないとパウロは言った。ところが、パウロの言葉を引用しながら、信仰によってのみ義認され救われると言いながら、パウロが言ってる言葉、ローマ書3章の一番最後、31節だったかな、を、見失ってる。信仰の上に律法を無にするか、断じてそうではない。かえって隔離すると言ってますね。律法は完全で自由な律法であるとヤコブは言ってる。各時代の希望の2ページ。自己犠牲の愛。己を捨てる愛の法則。法則っていうのは英語で law、律法。天と地の命の法則、律法。と、 エレン・ホワイトは言っているんですね。Okay? 聖書で罪とは何かという罪の定義があります。これはヨハネ第一の手紙の3章の4節。罪とは、口語訳聖書では不法であると書いてますが、検定訳と新改訳聖書には、罪とは立法に逆らうことである。わかりやすいですね。つまり、立法違反である。自己犠牲、自己否定、己を捨てる神の愛の立法に逆らうことが罪であると言うんです。見えないこの敵であるサタンが天で罪を犯した。で、これが天から地に落とされたとき、エデンの園というのがあったんですね。純潔無垢に作られた人間アダムとエヴァに、神の愛と命の律法に背くように誘惑したんですね。そして蛇を媒体として誘惑してきたんです。目に自分の姿を表しませんでした。ここでもう一回まとめてますよ。黙示録12章。まず天で戦いが起こった。キリストとサタン。そして戦いの焦点は神の戒めとイエスの証であった。ということですね。そして3番目にサタンは天の戦いにおいて負けて、この地上に追い落とされて、この地球がキリストとサタンの大争闘の戦場になっているということ。地球よりも大きい、もう何千倍も大きいガーネットスターなんか、太陽よりも1400倍も大きいんでしょ？そういう星がね、宇宙にたくさんある。中でこの小さな地球上で、キリストとサタンの戦いが神の戒め、神の律法に関しての戦いが展開されているんです。ローマ書5章の10節、何回も引用しますが、このようなわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうしてすべての人が罪を犯したので、赤ちゃんも含んですべてにと。死が全人類に入り込んだので、この罪の創始者について今日、黒幕についていつ姿を現すか。大体はね、ほとんど姿を現さないで人々を騙しているんですね。しかし、時々姿を現したことが聖書にも書いています。例えば死者の姿をして現れたりすることがある。サタン自身がか、あるいはサタンの部下の悪天使だと思いますけれども、例えばミコやイタコやユタ、沖縄のユタなどを通して、こう死者の姿を通して姿を表す。これは死んだ人の人ではない。悪天使であるということを聖書は明言しているんですね。だから幽霊というのは、あれは死者ではないですね。幾度かその姿を表したことがありますけれども、例えば聖書の中に一例として、このサウル王が、エンドルの巫女のところに行って、 生きている、サウロ先生が生きているは、預言者が生きている間に、サムエルの言葉に聞きしたかったのに、死んで後からね、怖くなって恐怖に満たされて、ユタのところに、エンドルの巫女のところに行って、サムエル先生を出してくださいと言ったことがありましたね。そう。今でもこういうことはあります。死者を通して、死者として現れる。各時代の希望、ごめんなさい。各時代の希望、一巻の126ページ。これは、イエス様がバプテスマを受けて、アラノに40日間断食のために行かれましたね。何にも食べないで40日間、もう人間の姿でなくなったかのような、もう本当に、もう、弱れ果てている時に、サタンが現れた。サタンが。自分の姿を表した。これは、どういうふうに表したかというと、救い主の祈りに応えるかのように、天から来た天使の姿をした者が救い主のもとにやってきた。彼はキリストの断食が終わったことを宣言するようにと、神から任務を授けられてきたと主張した。神から送られた。彼は光の天使を装っているが、もしあなたが神の子であるならという、この最初の言葉に、その本性が表されているというんですね。これは光の天使が、イエス様のところに現れたということは聖書には書いていない。預言者エレン・ホワイトが言ってる。天から送られてきたものであると。ね。それは、イエス様はすぐ見破ってサタンであるということを分かったんですね。そう。そして、もう一度は、イエス様が十字架につけられるとき、この野獣馬たち群衆の中に、サタンの部下が混じっていたということが書いてます。試みの荒野でサタンは、もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。もしあなたが神の子であるなら、ね、もし神の子であるなら、常に神様を疑わせるような、もしもしを使ってますね。下へ飛び降りてごらんなさいと宣言したのだった。ところでサタンは部下の天使たちと人間の姿をとってと書いた。人間の姿をとって、群衆の中に混じって、ていた悪天使たちがいたんです。十字架のところに来ていた。悪魔と悪天使たちは、祭司たちや役人たちと協力していた。ここでも姿を表したことがありました。各時代の希望3巻の266ページですね。で、終わりの時代に、私たちの時代についにサタンが自分自身を表すことが予言されています。イエス様も自分がキリストだという者たちが現れるとおっしゃいましたね。マタイ24章、ルカの21章にも。で、もっとエレン・ホワイト、現代の予言者はっきり言っています。悪天使たちにとって、これ今我々は、この、ずっともう終わりの時、私たちの時代に飛んできてますよ。悪天使たちにとって死んだ生徒や罪人の両方を演じ、これらの描写を人間の肉眼で見ることができるようにさせるのは難しいことではないってよ。サタンにとって。人間の姿に。もちろん神様もね、天使を人間の姿にして神の民を助けることがあちらこちらでそういう話聞いてます。死んだ生徒や罪人、ね、人間の肉眼で見えるように出現させることは難しいことではない。これらの出現はもっと頻繁になる、これから。 そして我々は時の終わりに近づくにつれ、もっと驚くべき性格の現象が見られるであろう。最終の諸事件。このことがね、これからね、サタン自分自身を表すということがね、この最終事件の諸事件ということにみんな集められている。これぜひ、これからどんなことが起こるかということ、ぜひ読んでいただきたい。エレン・ホワイトのあちらこちらの本から集めたものです。私たちにとってね、出先ははっきり見えてる。そう。先行きは見えてる。希望がある。はい。今度は1930年に言われた、エレン・ホワイトの言葉、最終時代の諸事件に翻訳されてあります。サタンは人々をそそのかして神への忠誠を捨てさせようとあらゆる機会を用いる。サタン及び彼と共に堕落した天使たちは人間として地上に現れる。え？人間として地上に現れるそうですよ。惑わそうと努めるであろう。神の御使いたちも人間として現れ、神の目標が達成しないように、彼らの力の及ぶ限りあらゆる手段を用いるであろう。だから、死者として現れることもあるし、生きた人間として現れることもあるというんですね。コリント第2の手紙、11章の13節に、こういう人々は偽使徒、人を騙す働き人であって、これ、生きてる人間で、目に見える人間で、サタンとその悪天使たちが目に見えるように現れていることがあるというんです。キリストの使徒に偽装しているに過ぎない。しかし驚くには及ばない。サタンも光の天使に偽装する。新改訳聖書では変装するという言葉を使っている。変装する。たとえサタンの手下どもが義の奉仕者のように偽装、変装したとしても不思議ではない。彼らの最後はその仕業にあったものとなる。はあ、素晴らしい。義の奉仕者、平和の使者と見えるように現れるというんです。そう。さて、サタンの部下が死者の形をとって現れることがある。あるいは生きた人間として現れることがある。だけれどもね、いよいよの時には、最終的には、これを見てみましょう。エレン・ホワイトこう言ってる。1897年に、最終時代の諸事件に、幸いなことにね、こういう言葉が、僕はみんな引用しませんよ。似たようなことが、たくさん翻訳されてる。その時というのはこれから未来のことです。これから。その時サタンはキリストをそっくり装ってキリストの技をしてみせるのである。そっくりキリストに真似て自分を表してくる。下からの勢力がドラマの最終場面を展開させようとして働いている。すなわちサタンがキリストとして現れ、秘密結社に関係している人々の中で、面白いね。エレン・ホワイトはね、秘密結社という言葉を幾度か使っている。今日はそのことは言いません。フリーメイソン秘密結社、イルミナーチ秘密結社、最高の秘密結社はイエズス会だ。秘密結社に関係する人々の中で、あらゆる不義の欺瞞を持って働こうとしている。まだ、そっくりキリストを真似て現れてるのは、 まだいませんね。それらしき、それに近い人は現れている。平和の使者として。世界の人々は、獣を創刊し、そして全世界の人々を驚きを恐れて、その獣、法王教に従う、拝むと書いてある。で、黙食13章を見ると、竜も拝むと書いてある。竜。竜はサタンだから、サタンも自分自身を表す。このね、これ大思想と、各時代の大思想と、この歴史と聖書に書いてます。容姿に関する限り、ね、外観、容姿に関する限りでは、すべての点でキリストに似ているが、パロのように真理に反抗しようとする者以外は、誰一人欺かれることはないであろう。パロのように真理に反抗しようとする者以外は誰一人欺かれることはない。全世界の人々のほとんどは欺かれるって、どういうことになるかというと、欺瞞の一大ドラマの最後を飾る一幕として、サタンはキリストを装うであろう。ね。さっきの引用文と同じですね。キリストを装う。これが最後の時です。教会は救い主の来臨を教会の望みの完成として期待していると長い間公言してきた。キリストがおいでなら、キリストの再臨のことを公言していた。ね、今や大欺瞞者はキリストがおいでになったように見せかける。地上のあちらこちらでサタンは黙示録の中でヨハネが、ね、述べている神の御子についての描写に似た。まばゆく、輝く、威厳があるものとして人々の中に現れる。もう圧倒的な惑わしです。黙示録に書いてあるキリストの姿をして現れる。彼を取り巻いている栄光。この栄光はまだ見ていませんね。だけどもやがて現れる。その栄光はこれまで人間の目が見たどんなものも及ばない。キリストが来られた、キリストが来られた。という勝利の叫びが空中に鳴り響くって言うんです。ああ、待っていたキリストが来られた、キリストが来られたと。パンデミック、全世界でその叫びが聞かれる時が近い将来。現れるんですね。これ、サタンが自分自身の今まで見えない敵として働いていました。いよいよ自分が時がもう短いのを知ってると、ちょうどいい時に自分自身を表すが、角の生えた、槍を持った、尻尾のあるサタン悪魔としてじゃないですよ。漫画家はそういうふうに書きますがね。キリストの姿をして現れてくるから、その栄光を見て、キリストが来られた、キリストが来られたと、こだまするって言うんです。空中に鳴り響く。人々が彼をあがめてその前にひれ伏すと、彼は両手を上げて、これ黙示録13章に書いてある通りですね。全世界の人々は驚き恐れて彼に従い彼を拝む。キリストが地上におられた時に弟子たちを祝福されたように、彼らに祝福を宣言する。彼の声は柔らかく穏やかで、柔らかく穏やかで、彼らは、しかも美しい調べに満ちている。優しい同情のこもった調子で彼は、救い主が語られたのと同じ祝福に満ちた、天の真理を いくつか述べる。病人を癒し、それからキリストらしく見せかけながら安息日を日曜日に変えたことを主張する。すべての人に対して自分が祝福した日を聖とするように命じるというんです。世界の事件はそこに皆さん向かっているんです。そう。全世界がこの見えない敵、サタンに惑わされるとき、これが本物か、偽物か、どうやって見分けるでしょう。聖書をよく読んでない人は、皆惑わされる。証の文をよく読んでない人は、栄光を取れまく彼に惑わされる。奇跡に、人間奇跡に弱い。そして何とも言えない音楽のような言葉、優しい言葉。どうやって見分けるでしょう。一番、イザヤ 8-20。起きてと証にかなわなければ、従っていなければ、かなわずば、そこには光がない。これ、禁定訳、ね。起きてと証、神の律法、実戒と、そして預言者たちの言葉に、調和して、一致していなければ、偽物だぞ。悟りなさいということです。なぜならば、コリント第一の手紙の14章の32節に、預言者の霊は預言者に従うと書いてある。もし預言者という人が現れるならば、必ずその前の預言者にと調和する、一致する。その前の預言者、その前の預言者、そして一番最初のモーセの言葉と完全に調和、一致するはずです。だけどそうでなければ偽物。二番目に、永遠不変の律法、神の権威の印である第7日安息日を変更したと主張するなら、これ本物ですか？偽物ですね。なぜですか？本物の安息日は第7日目。第7日目を神が休み、祝福し、聖別した。それを日曜日に変えたとするならば、これは偽物のキリストだということがわかりますね。アンティクライストであるということがわかります。イエス様は、よく言っておく。天地が滅びゆくまでは立法の一点一角も廃れることはない。とおっしゃった。マタイ5の18に、エゼキエル12の12節、20節に、安息日は私とあなた方との永遠の印と書いてある。刻印です。三番目に、本物偽りを見分ける三番目。これエレン・G・ホワイトが言ってる。ね。聖書には見出すことができない。預言者の言葉にこう書いてある。さらに、サタンにはキリストの来臨のありさまを真似ることは許されない。また24章の24節27節を引用して、この来臨は真似ることが不可能であると、エレン・G・ホワイトは言ってる。イエス・キリストが再臨なさるときには、全世界の人々が同時に見ることができるように出現なさる。しかも、千万の天使たちを率いておいでになる。その前に、サタンは 自分自身を全世界の人々にキリストの再臨を真似て表すというんです。見えないで働いてきたサタンは目に見えるように再臨なさる、キリストが再臨なさる前に自分自身をキリストとして表す。王の王、主の主であられるイエス・キリストは天の軍勢を伴って純白で汚れのない麻布の衣を着て白い馬に乗って来られると黙示録19章の18節に書いてある。このキリストのご再臨を真似ることは絶対に許されない。だから皆さん、どんな癒し、奇跡、どんな栄光を取り巻いているその人物を見ても騙されない。偽物だという見分ける三つのことが書いてますね。そして全世界を惑わしてきた竜と獣と偽預言者の本当の黒幕は、ああ、蛇、竜、サタン、悪魔というものです。この時に表されるんですね。このようなことをね、言えるということは、まさにエレン・ホワイトは真の預言者と言えると思います。エレン・G・ホワイトが書かれたイエスの証の書は、素直な気持ちで読むものに、真理を真心から追求した人にとっては、これは霊感の書であるという確信を与えます。目が開かれて、聖書がはっきりと、聖書全体がはっきりと調和した、一致したものであり、そしてエレン・ホワイトの書いたものが完全に調和しているということがわかります。そして、誠の最後の預言者であるということが分かって、そして、この彼女の書いた証の文を読めば、聖書がだんだんはっきり見える。我々は近視でね、乱視でね、はっきり見えない。しかし、証の書を見ると、はっきり聖書が見えてくる。それを知ってサタンは、我が教会に与えられたこの尊い宝、証の書をね、無効にしようとして、軽視しようとして、一生懸命働く。エレン・ホワイトはこう言ってる。我が教会においての最後のサタンの欺瞞は、証の文を無効にすることであるというんですね。はい。では、やがて、栄光のうちに来られるイエス・キリストの再臨を称えた賛美歌をみんなで歌いましょう。これは、ピアニストいる？ある？祈り、天津御使いと共に再び世に来たりたも、歌え歌え、ハレルヤイエスを。セブンス・デイ・アドベンチストの歌ですね。はい。
Thank you.
私たちの創造主であり、また贖い主であられる天のお父様、主イエス様、善と悪の大総統、キリストとサタンの大総統の終わりの時に私たち住んでいます。そして間もなく6000年の地上の歴史が終わる我々の時代に、サタンが全世界の人々を騙し滅ぼすために姿を現すと言われる予言を学びました。主よ、圧倒的な惑わしでありますから、あなたの御言葉に立っていなければ、我々弱い者は皆騙されてしまいます。どうか、その日が来る前に、日頃この生きたあなたの口から出た御言葉に精通していけますように、私たちが日ごとにこの御言葉によって生きるものとなることができますように。そして平安と希望を持って、残されたこの地上歴史を歩んでいけることができますように、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージの ページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。